私たちは今、十字架の七つの言葉を聞きました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。婦人をご覧なさい。あなたの子です。見なさい。あなたの母です。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。乾く。成し遂げられた。父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様の十字架の苦しみを今日こそ身にしみて感じる時であります。イエス様は朝の9時に十字架につけられてから、午後3時に息を引き取る直前まで沈黙なさっておられました。お昼の12時から3時までは太陽が光を失い、暗闇が辺りを覆ったと書いてあります。その間、周りの人々は、十字架から降りて自分を救ってみろとか、他人は救ったのに自分は救えないとか、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいいといったあざけりの言葉をイエス様にかけていました。周りは喧騒状態だったと言えるでしょう。しかしその中にあったイエス様は沈黙なさっていました。イエス様のこの沈黙の意味は何なのか。イエス様は周りの罵りやあざけりの声の中で父なる神を礼拝していたのであります。父を礼拝し、父に問いかけていました。肉体的にも精神的にも苦しい中で、それでもなおイエス様はただまっすぐ父なる神を見上げながら、見上げるといっても自分の顔を上げる状況にはなかったかもしれないけれども、心の中で神を見上げながら礼拝をしていたのであります。そして最後に、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニと言われました。これはアラム語ですね。当時のイエス様が、あるいはその地方の人たちが使っていた言葉、それをそのまま聖書は音として書き記しました。そしてその意味をそこに記しています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この言葉は皆様よくご存知かもしれませんけれども、詩篇22編2節の言葉です。新共同訳聖書でその箇所を読みますと、次のようになっております。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。ほぼ同じ言葉ですね。少し違うとすると、イエス様が語られた言葉、その叫ばれた言葉は、なぜ私をお見捨てになったのですかと、過去形で書かれているというところであります。ここの言葉についていろいろな解釈があります。例えばイエス様は詩篇22編を朗唱しようとして、全て語ろうとして最初の節で力尽きたのだというものです。詩篇22編はお開きになっていただいても構いませんけれども、そこには4節以降、神を賛美する言葉が書かれています。例えば4節は、だが あなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。こういうふうに神を賛美するんですね。ですからイエス様はそのように神を賛美しようとしていたのだという解釈です。これは確かに一つの有力な解釈だと思うんです。イエス様は決してその絶望していたのでもないし、これから死を迎えるという時にあっても、毅然としてそれに立ち向かっていた、大変勇ましいイエス様ですね。そのように私たちもあるべきだというふうな感覚、解釈もあります。しかしもしそうならば、2節からではなくその4節を朗唱したすればよかったのではないかとも言えるわけですね。最初から賛美の言葉を口にすればよかったのではないか。そうではなくて、この2節をイエス様が最後に叫ばれたということは、イエス様は父に捨てられた、そのことがはっきりとこの言葉に示されているのであります。神の御子イエス様が父なる神に捨てられるという深い絶望を経験されました。イエス様は人々からも捨てられ、そして父なる神からも捨てられた。しかもその神の声はどこからも聞こえてこない、そのイエス様の叫びに応える声はどこからも聞こえてきません。非常に絶望の深さを感じるのであります。なぜそうなのか。イエス様は真の人になられたから。私たちと同じ真の人っていうのは完全な人間ということです。私たちと同じ完全な人間。よく一言違うことがあるようなことを言いますよね。罪を犯さなかったけれどもっていう言葉がついています。それは私たちの本質には本来罪はなかったということを表しているんです。だからイエス様は真の人だったんです。私たちと同じ人としてここで苦しまれておられるわけです。私たちは生きていく中でいろいろな困難に出会います。一人一人その困難は違いますけれども、もう本当にどうしようもないと、助けてほしい、でももうどこからも助けてが来ない、本当に猫の手でも借りたいねって思うようなことがあるし、もう体が疲れている時に、家の片付けもしなきゃいけないけど、それよりももう横になりたい、でも家の片付け誰もしてくれる人いない、そんな思いになった方もいらっしゃるのではないかと思います。また会社でも与えられた仕事をこなさなきゃいけないのに、自分の力ではどうしてもこなせない、なぜ私にこんな重荷が来るのか。神様は本当にいらっしゃるのかな、そう私たちも思う時があります。特に死の問題に関して言いますと、私たちはやはり死をこの遠ざけようとする傾向にあると思うんです。最近ではアンチエイジングの研究が成果を上げているようで、その老化っていうのはどういうことかっていうのが科学的にあるいは医学的に解明されてきております。少し前は活性酸素が老化を促進するというふうに言われていました。最近では私が本当に最近知った言葉ですけど、 AGE というこの劣化したタンパク質が体の中にたまって老化を促進するそうです。ですからその AGE という劣化したタンパク質が体にたまらないようにすれば老化が、まあ、防げるといいますか老化を遅くできるっていうふうな、あのなんとなく希望に見える、あの希望のようなことを言ってる時があるんですけれども、どれだけそれを遅らせようとも死は必ず私たちに訪れます。まあ、その AGE の言葉で言うとですね、100歳ではなく120歳まで生きられるようになるというようなことを、まあ今歌い文句みたいなことで少し言っているみたいなんですが、でもやはりいつかは死んで、私たちはその知っているわけですけれども、神様の身元に行かなければならないわけですね。その時は少し伸びたからといって、それが決して私たちにとって究極の回答にはなってない。しかも逆に永久に生きられますよって言われた時に、私たちはどう感じるでしょうか。いや、もうそろそろいいですって思うかもしれませんね。いや、1000年でも2000年でも生きていいんだよって言われたら、こんな大変な毎日をこれからあと1900年ぐらい起こるんですかみたいなことになっちゃうから、それはまた一方で大変な思いをするのじゃないかと思うんですね。聖書が言っている生と死っていうのは、あの20世紀の旧約学者にフォン・ラートという非常に有名な方がいらっしゃるんですけれども、生についてはこういうふうに言っているんです。古い契約の民、つまりイスラエルの民ですね、神の言葉を聞くその瞬間に生を選ぶのか死を選ぶのか、その決断を実に迫られていると。死と生は絶対的な存在ではなく、死も生も神の手の内にある存在であり、どちらも人間にとって自立したものではなく、自立したものっていうのは神のような存在ではなくて、どちらも神の言葉を聞く決断をすることによって人は生と死を受け取るんだというふうに言っています。なかなかあの旧約聖書を読んで、まあ、こういうふうに理解できる人っていうのは少ないと思いますので、あのこういう人たちの言葉を私たちも聞いて、旧約の民はどういうふうに生きて生と死を考えていたのかということを知るということも大切かなと思うんです。人はやっぱり関係性の中に生きています。神との関係、それから人との関係、そのようなものが切れた時に私たちはこの肉体の生とか肉体の死ということと別に死が訪れるのであります。イエス様が十字架の上でエロイエロイレマサバクタニと言われた、その深い絶望の中に置かれたということは、私たちのこの死の問題ですとか、あるいは日常茶飯事の重荷を背負っている、そしてそれがどうしてももう背負えないような状態になった時、そのような時にイエス様がその私たちの重荷苦しみを知っていてくださるということだと思うのです。高めにいて私たちの苦しみを慰め癒すお方ではなく、私たちの下にいて一番深いところにいて私たちを支えてくださっている。あなたの悩み、あなたの苦しみは私にはよく分かっていると。だから私たちは一人ではないんです。 一人で生きているのでもない。もちろん神の民として一緒に生きていますけれども、だけど私たち人間同士ではやはり心の底の底、どうしてもそこは人に言えないというような部分があると思うんですけれども、それさえもイエス様はご存知である。そしてご自分の苦しみによって私たちの苦しみを担ってくださるのであります。私たちには誠の人として、私たちと変わらぬ人として神に捨てられるという経験をなさったイエス様がおられます。私たちが苦しみの中にあっても、死の影の谷を歩もうとも一人ではありません。私たちを支えてくださるお方がおられるのであります。このお方のこの受難のお苦しみを私たちの恵みと思って受け取りたいと思います。在天の恵み深き父なる神様、あなたの御子イエス・キリスト、イエス様の十字架の苦難を思い、肉体の苦しみだけではなく、精神の苦しみも、霊の苦しみも味わわれたことを、今日、私たちにお示しくださり、ありがとうございました。イエス様が私たちと同じ人として、この苦しみ、あるいは悩み、不安などを受けてくださいましたから、そして私たちの罪の代償として死んでくださいましたから、私たちはあなたについていくことを喜んで選んでまいります。神の道を歩むことが生きることであるということを私たちは心に刻みたいと願っております。どうかこの時計霞ヶ丘教会とここに集う一人一人をあなたが豊かに祝し、そして恵みを与えてください。ここにまだ集まるべき人々がたくさんおられるように感じます。どうかそのような方々がこの教会の門を、この扉を入ってきて、この礼拝堂であなたの御言葉を聞くことができますように導いてください。これからの一日一日の歩み、私たちの歩みをあなたが導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。